こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、今日ちょっと磯木さんがお休みで、そのピンチヒッター、大物ピンチヒッターとして
初登場、
はい、どうぞご紹介。
WWD ジャパン編集部の記者佐藤慎一郎と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと佐藤さんの紹介後でやるとして、磯木さんどうしたの？
いや、新婚、先週も言ったけど新婚旅行。
あ、新婚旅行
はい、なんかね、
いい感じの理由だよね。
うん、今頃どうしてんのかなと思って
今頃南の島でこれを聞きながら、はい、あ、絶対聞いてないと思うけど、
聞いてない、まあ、これ来週配信だし、
絶対
ポッドキャスト聞いてるかな。
サーフィンしてますか、
ね。まあ、明日あげちゃおうかこれ。というわけで、はい、磯君さんがいないんですけども、今日は編集部の佐藤慎一郎さんを、メンバーに迎えてお届けします。
よろしくお願いいたします。
はい、佐藤さん、簡単な自己紹介をお願いできますか。
はい、2021年に、インファスに入りまして、2年間、TOKION という媒体で、翻訳や編集をしながら、企画などもやっておりました。で、今年の3月から、WWD ジャパン編集部に配属になりまして、今主に、時計やあと TOKION でまあの経験を生かして、まあ、アートとかカルチャーに絡むファッション分野を、担当しております。
あれですよね、はい、佐藤さんもともとなんだっけ、どっかあのなんだっけ、海外の美大かなんか出てい
や、イギリスにの大学院には行ってましたが、はい、美大ではなく普通の大学で、文化社会学みたいなことを勉強してました。
あ、はいはい、で、はい、あれですよ、あれ美術館とかでも勤めてたんでしょ。
某美術大学で、
あ、
はい、
ああ、なるほど、
働いておりました。
ね、だから、まあ、はい、アートをね、担当しているという前提でございます。はいはい、で、
その佐藤さんを、メンバーに加えて、今日のテーマが、
佐藤さん、はい、はい、佐藤さんなんだという、なんで佐藤さんが今日いるのかというあれですよね。
そうですね。
理由ですよね。
はい、WWD ジャパンの9月2日号で、
9月2日に発売号。
はい、特集港区マーケットという特集を組みまして、これについて、私と佐藤さんが担当したので、
はい、
深掘りしていけたらなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
港区マーケットって知ってます？そういう言葉
初めて聞いた。
まあ俺しか言ってないんだけど
確かに。
これからちょっと広めようと思って検索しても俺の記事しか出てこないんだない
いですね、独占してて、
うん、みな、なんかもっとなかったかなと思って。
え、
なんかほら港区女子とかさ、
そのもうすでに流行ってるもの持ち出して、
港区なんかマーケットって、
そもそも港区マーケットとは何かと、
うん、
要はちょっとこの気がついてみればということなんですけども、港区のマーケットだけ異様に盛り上がってるような気がこの数年間していたんですよ。
はい
はい、港区って何とかのイメージできますか、横山さん。どっからどこまでっていうか、こういう、まあ、我々が今ここ編集部があるのが
六本木なんでね、
六本木、まあ、港区ど真ん中だと思うんだけれども、それ以外のエリアで言うと、
そうなんですよね。なんか港区って、うん、まあ、そのなんかツイッターとかだと、
うん、
なんか西麻布とか、
うん、
麻布十番とかいうイメージがあるじゃないですか、
うんうん、
でもファッション業界的には表参道って港区です
ね。表参道というか、まあ、青山、青山、住所でいうとこの北青山、南青山は、
青山が港区、
港区ですよね。表参道ヒルズは渋谷区になるのかな。
あそこ渋谷区なんだ、
うん、
交差点を境ですかね。
伊藤病院のあたりだったような気がするんだけども、正確には何か調べてみてください。
港区って、まあ、だから六本木、まあ、六本木もまあ比較的新しい買い物場所って、商業エリアっていうイメージですけど、
うん、
だからなんか港区って言われても南青山とか、あとまだか六本木ってイメージで、
うん、
まあ、買い物の街って言うとやっぱ原宿とか、あと新宿
銀座、
渋谷、銀座、渋谷という感じじゃないですか、う
ん、これまではね、
これまではね、うんうん、でも港区マーケットって言われても、
うん、
がピンとくるような来ないような、
うん、
というのは正直あるんですよ
ね、まあ、一般の人そうかもしれないね、
はいはい、
でもあの今おっしゃったような六本木、これもだいぶ経つんだけれども、六本木ヒルズが2003年に開業して、
うん、
2007年に東京ミッドタウンができて、で最近だと、去年の秋に麻布台ヒルズができて、去年ん去年か去年虎ノ門ヒルズが全面開業したのかな、まあ、10年がかりぐらいで順次段階的にオープンしてたんですけども、それで今度今高輪の方、高輪ゲートウェイの方で JR によるまちづくり、これ大きなルミネによる商業施設もできるんだけども、そういったものも続いていて、割とこの20年ぐらいの間にいわゆるショッピングエリアじゃなかったところがどんどんそのショッピングエリア、しかもまあ、森ビルを中心にして開発なんだけども、ラグジュアリーブランドだとかセレクトショップだとかすごく高額品を扱うようなショッピングエリアになってきていると、
うん、そうですね、
うん、気がつけばこうなっていたというような、
うん、
前も話したかもしれないけど六本木って昔どんなイメージだった？横山さん学生時代、
あ学生時代は
学生時代2000年前後ですか？
そうそう、なんかね、そうでも俺覚えてるんだよね、ウェーブがあったりとか、ギリギリウェーブあって、
映画ウェーブって何ですか？
レコードショップ、
レコードショップ、これも言わないともう分かんない世代ばっかり
だから CD レコードショップのウェーブがあって、
うんうん、
あと何だっけ、あと映画館、
映画館もあってのちょっと名前がすぐ出てこないけれども、
なんかとなんかあとまあなんていうのクラブ、
まあ、基本的には今おっしゃったようなまあ青山ブックセンターもあるけれども、そういう本屋とかレコードとか音楽とかまあ俳優座とかカルチャーというよりも夜の街ですよね、明らかに。
そうか、
一般的なイメージとしては。
そうですね、昔からそうなの。
盛り場、
盛り場ね、あじゃあクラブとかも含めたね、
はい、うん、
あ飲食とかね、
飲食とか六本木のディスコとか、はいはい、六本木のクラブとか、
そうです、
六本木のキャバクラとか、
キャバクラもね、
はい、そう明らかに芸能人とかその
夜の街、
ね、夜の街、
はい、
ええ、
はいはい、
確かにそれが六本木ヒルズが2003年にできてから、
なるほど、
もう割とガラッともうなんかこう更新されちゃったような感じがするわけですよね、
あ
気がついてみれば、
はい、
はい、六本木ヒルズができました。買い物するところ、食事するところ、映画見るところ、美術館、その全て揃っていて、まあ、それに触発されたわけじゃないけれども、それを機に、国立新美術館がいつだったっけ、これも2007年か、
2007年ですね、
あよく
2007年、
へ、
うん、東京ミッドタウンと同い年にできて、それに牽引されるような形で小さなギャラリーっていうのも結構たくさん
できてるよね。そうですね、小さなギャラリーが一つのコンプレックスビルを作って、うん、そこに集合して、
あ集合してるね、
いる感じのものがいくつか点在していて、
あそうなんだ、
はい、
うん、
で2009年かなから六本木アートナイトっていうのも始まって、
はいはいはいはい、
そのアートギャラリーやら美術館やらが一緒になってアートでちょっと街盛り上げましょうみたいなこととかが2010年代は結構盛んになってきたみたいな、
うん、そうだよね、だからそのアートで言えば昔からその伝統的な上野の美術館、国立だとか都立だとか美術館の集積っていうのがあって、銀座には小さなギャラリーみたいのがこうギャラリーとか画廊みたいのが点在していて、
はいはい、
その次に何かその次の、まあ、規模といえばもう銀座以上なんだけども、
はい、
六本木にその
そうですね、
民間国立、
はい、
東映はなかったか、あと、まあ、個人民間のギャラリーだとか、はい、すごいそういう集積ができて、はい、アートの街でもあると、
はいはい、
この二十数年の四半世紀ぐらいでかなり街のキャラクターが更新されたっていうの
は、
はい、うん、ような感じがあるんですよね、
はいはい、ね、
うん、で虎ノ門もまあ今もビジネス街だけれども、そういった虎ノ門ヒルズによって、それ以外の要素がかなり加わってきてるし、
はい、
麻布台も割とその人家が密集したようなエリアだったんだけども、 再開発したエリアはね、はいはい、民家が密集していたり、あの今も名前残ってるけど、飯倉の郵便局だったりが、
はい、
大きな郵便局があったところだと思うんだけども、
はい、
そういうのが更新されて今麻布台ヒルズになっていて、
うん、
かなり街が変わってきて、
そうです
ね、で、ここですごく物が売れる、
うん、
下手したらというかもう結構セレクトショップの一番店、売り上げが一番の全国で1位の店っていうのが結構六本木だったりするわけですよね。
え、そうなの。
うん、
例えば、
まあ、エストネーションはそうですよね、明らかに、
うん、
まあエストネーションはね、六本木ヒルズのエストネーション、はいはい、
大きいし、
はい、でかいですね。
まあ、それ以外もあえて具体名はちょっと挙げられないんですけれども、皆さん察してください。
もうじゃあ頭なんだ、いえ、なんで言えない、
察してください。だいたいそのなんだ、セレクトショップって大体若者向けに渋谷とか原宿で始まったようなイメージあるけれども、今もそっちのイメージ強いと思うけど、実際のところ今六本木が一番売ってると思います、
はい、
え、じゃあ、え、あのユナイテッドアローズとかってこと？ユナイテッドアローズとかビルがあるんです。ビルがパパパーンと原宿
に単純に広さで言えば六本木の方が広いと思いますよ。
あ、そうな
んだ、うん、
で
なぜそんなに六本木売れる街になったか、
はいはい、
今商業の話、商業とかギャラリーの話したけれども、はい、お金持ちが集まってきてますよね。
ああ、なるほどね、
うん、六本木というか港区に、
はい、
昔から、まあ、高級住宅街ではあったけれども、
うん、
この20年でさらにレジデンスの開発っていうのがすごく進んで、
はい、
若い富裕層が、
いわゆるヒルズ族なんて言葉も流行りましたしね。
ああ、ヒルズ族って
確かに
2005年ぐらいかな。
そうですね。
ヒルズ族といえば誰が浮かびます？
やっぱりホリエモンじゃない？ホリエモン
で、ね、
初代キング。
ああ、ライブだって六本木ヒルズにやったんだっけ。
あ、そうなんですか。
ライブはヒルズだって、ホリエモンがいたからね、
うん、まあヒルズ族っていうのは六本木ヒルズに住んでいたり、その事務所を構えていたり、そういう人たちの、その実新しい富裕層、新しい世代の富裕層が出てきたと、
はい、
まあ、堀江がそのシンボルみたいな感じで、
うん、
まあ、それ以降もやっぱり
そうか、
そういう会社が集まったり、ね、スタートアップの成功企業、今六本木ヒルズの代表的な企業どこですか？
え、六ヒルの、
うん、六ヒルってあなた普段そんなこと言
わなくて知らないな。な
んか、まあ、もうスタートアップでも何でもないけれども、
はい、
メルカリですよね。
あ、
この10年ぐらいでの代表格といえば、
そうですね、確かに。
そういう、なんだろう、勢いのあるスタートアップを誘致する、
うん
うん、スタートアップ企業もその、ヒルズとか港区のイメージを求めて、
確かに、
その、ね、伝統的なオフィス街の丸の内とか日本橋よりも、
あ、
先進的なイメージがあります、ね、
先進的なイメージ、
スタートアップが入居し、
うん、
成金たちがあの、ね、なんあれ集結し、でもそう考えたら六本木ヒルズって、
うん、
タワマン、タワマンって最近流行ってるけど、
うん、
最強のタワマンですもんね。
まあ、あのレジデンスあるよね、うん、
でかいし
でかいのもあるし、六本木ヒルズだけじゃなくて、ね、ミッドタウンもあのレジデンスが何棟あるの分かります？
ありますね、
3棟、
ね、3棟もある、
うん、一つは、有名ホテルの、
ああ、そか、ペニンシュラか、あ
れ、いや、リッツカルトンのレジデンスが入ってます、
はいはい、
ホテルとは別にね、
はい、
うん、
でも、もう二つは
もう二つはちょっと名前忘れちゃったけど、まあ、レジデンス、リッツカルトン筆頭に、
いや、もうだってあそこさ、こうなんていうの、こう、まあ、あの通りに面した裏面みたいなさ、
裏面、
こう通りにこう面してるじゃん、あの何、あれ何通り、
外苑東通り、
外苑東通りから
本木で働いてる人とは思えない
外苑東通り1本入ると、
うん、
なんかこう駐車場が出てくる車の出入り口、
その、 あるのね、うん、
ミッドタウンに入る駐車場とは別に、うん、レジデンス用の出入り口、
あ、はいはい、
レジデンスの人たちの車の出入り口があるんですよね、
ええ、
あそことか見てるとさ、
うん、
本当にすごい高級車しか出入りしてないもんね。
本当ですね、
うん、あ、
すごいなと思って、どんな人が住んでんだろうと思っていつも見てるんですけど、
うん、
金持ちっぽいなと思って
、うん
うん、
僕も麻布台ヒルズの周り歩いていたら、 本当に小さな女の子を連れた若いお母さんがレジデンスの中に入っていくのを見て、
うん、
なんかさうわーって思いましたね。あの中にはもちろん
見た目は普通の人なの？
いやまあすごく綺麗な格好はしてましたけど、
うんう
ん、まあ多分僕と同じぐらいの年の頃にして
30代半ば
から後半ぐらいのお母さんなんじゃないかなっていう方が、うんうんうん、
あママさんって大体それぐらいですけど、
はい、だからそこの中にはあのインターナショナルスクールもありますし、
確かにあそこそうですね、う
ん
う
ん、はい、みんなそこに通わせているんだなっていう
のは想像を絶する人たちですよね。
ちょっと想像ができない、
どういう生活してるのかなみたいな、うん、もうなんか大体見ればわかるじゃん普通は、うん、あこの人こういう感じなのかなみたいな
見てわかるって何を見てわかるの？着てる服とか持ってるカバンでわかるの？
どうせなんか食べるマクドナルド好きなんだろうなみたいな、
私ご飯の場所とかね、
う
ん、想像できますもんね、
う
ん、
ちょっと話が雑談に行き過ぎたんだけども
ごめんなさい
まあいいんだけど、この特集の中で触れてるけれども、要は港区にお金持ちが集まってるんですよね、
うん、平均所得
で足元証券がものすごく強いんです。あの六本木ヒルズとかミッドタウンとか、広域からももちろん人は集まるんだけれども、うん、基本的には足元証券の人たちが港区内のね、
はい、
本当に近所のご近所の人たち の売上比率というのが 3,4 割、店によってはそれ以上になってるわけですよね、
はい、
そういうところがその銀座とか新宿とか渋谷の商業施設との一番の違いかなと。
なるほど。
そういうところはちょっと港区のこういったところは突出してる、
はい、
本当に近所の人たちが普通に、あの東京ミッドタウンなんか運営してるのどこですか？
三井不動産ですね。ララポートとか運営して
る、ね、ララポートとか運営してる、うん、港区のララポートと呼ばれている。
え、東京ミッドタウン？
東京ミッドタウン
マジで、
うん、俺が船橋のララポートを利用するような感覚で
なるほど、
そうなんだ。
だから何
比較的親しみやすい、
親しみやすい、あのミッドタウンのレストランを、まあ、ファミレス代わりにこう、
なるほど、
うん、だからノックとかだとサイゼリアみたいな感じ、
ね、イタリアンだから
まあでもで使っているというふうによく言われてますよね。
ただね、
うん、
あのそれなんかちょっと分かるのが、
うん、
あの僕子供できてから、
うん、
あの六本木ヒルズとミッドタウンに行く機会あの増えたんですけど、うん、
広々して
広々してて、うん、なんか居心地いいんですよ。
ああそうだね、
はい、ミッドタウンも、うん、
都心とは思えない。
そう、うん、でほら子供ってもう基本言うこと聞かない、なんか壊れたロボットみたいなんで、
はい、
もうなんか飛び出すじゃないですか、
うんうんうん、
だけどこのミッドタウンとあの六本木ヒルズであればもちろんバギーを押してもすごくスムーズに行けるし、うん、ちょっと疲れたら座れるところもある、うん、子供がもう走り回っても車に轢かれないような感じにもなってて、
確かに確かに、
ね、うんち漏らしてもおむつをちゃんとあの捨てられる場所もあ
って、トイレ綺麗ですもんね。
トイレ綺麗だからすごくねいい場所なんだって思ってたけど、
うん、
いやそうなんだ、お金持ちの人たちからするとララポート
ララ
確かにそうだな。ララ
ポート普通の感覚だと、まあ入ってるブランドとかレストランとか考えると、まあ、晴れの日に使うというか、
そうですね、
ちょっとおめかしして出かけようかなと、
はい、
でも近所使いだから近所の人たちだから、ね、そのレジデンスに住んでるとか、はい、ラポート感覚とかこう、
まあ、でそうですね、
サイゼリアの感覚でこう、
はい、我々庶民もたまに遊びに来てちょっと
使わせて横山と話してると必ずそっちの話になるから
まあ、まあ、なんだっけ、何
を、だからその、はい、あのお金持ち多いと具体的なデータを示しましょうかと、
はいはい、
まあ、特集の中でも紹介してるんですけれども、納税者1人当たりの所得トップ10、日本のトップ10、
うん、
自治体別
ですね、はい、これね、はい、
で港区ダントツなんですよね。大体
1位港区、
1位港区が1,396万円、はい、この場合の所得というのは、まあ、もちろんお給料もそうなんだけども、株の配当とかその土地の売却とかそういうのも含めた所得です。だからかなりこれ上位の富裕層に引っ張られてるような気もするんだけども、
まあそうです
ね、実際なんだけども、うんうん、平均、まあ、どこも同じ基準で出してる平均で大体1400万円ぐらいと、
はい、
で2位の千代田区が1,121万円、
うん、
3位の渋谷区が、1,073万円、10位の武蔵野市が581万円、 だからこれ東京の他の区と比べて大体 2,3 倍なんですよね。
確かにこれさ東京ばっかりじゃなくてだから7位に芦屋が兵庫県芦屋が入ってるってことは、うん、全国の
全国です。東京だけの話してるわけじゃなくてやっぱ東京に集中してるんです。東京に集中してるけど
お金かかるんですね。
その集中してる東京の中でもダントツだと、うん、他の区の 2,3 倍、
うん、すごい、うん、なるほどね。あなんか質問なんかまあね100億1人が払ってたら、
うん、
だから1億人100人分じゃないですか、
うん、
だからその分平均って考えると、
うん、中央値だったら分かる。中央値って出ないんで、うん
はいねうん、平均になっちゃうとやっぱり量をとにかく巨額のやつで数も多い金額も多いし、うん、その払ってる人の数も多いから港区が1位になるってことですよね。
そうそうそうそう。
千代田区なんてね、うん、人口少ないけど、
うん、
多分その厚みで言ったら全然港区の方が上ってことですよね。
そうね千代田区、ね
う
ん、そうねこの下にも入れてるんですけどすごい人口が増えてるんですよね、うん、
千代田区が
いや港区 が、
なるほど、ね、
この30年間で 1.7 倍になっていて
25万人ですか
26万人ぐらいかな今、はあ、どんどん、うん、まあ30万人も見えてきた。それでもまあせいぜい30万弱しかいないわけですよ、ね、その人たちでも30万弱って言ったら自治体の規模で言ったらどれぐらいだろう。
水戸市がちょうど21万人とかだった気がしますよ、
うん、
茨城県の僕が
地元水戸市、
はい、水戸市
水戸市よりはちょっと多いぐらい
まあ人口人の数で言うとそうかもしれないんだけどそのお財布の中身がかなり
違うでしょうね。
違うので、はい、これ港区1400万円武蔵野市が10位の武蔵野市が、まあ、吉祥寺とかあるところですね。武蔵野市って581万円まあこれ倍以上あるわけだけどもこれちょっと平均が出てないんで分かんないけども武蔵野市の581万円ってもう全国の中で10位なわけですよ。
すごいよね
確かに
武蔵野市ってあの知らない人もいるかもしれない吉祥寺とかがあるところですかね。
今言った
あ言ったごめん聞いてなかった、
ええはい、聞いてないのがこんな目の前にいて
はい、はい、
でその隣にあるその東京商工リサーチの調べによる社長の住む町トップ10これも全国なんですよね言っとくけど、うん
これでもなんか
この町の単位というのがその赤坂とか六本木とか芝浦とかそういう町エリア 区というよりもその全国のトップ10のうち 6個が港区。
いやこれでも無理あるでしょこれこの通りどういうあれか分かんないけどさ、
うんうん、
住んでんのかな。
もう住民の6人に1人が社長、
うん
社長っつっても本当に東証一部上場の社長からフリーランスでやってる人も社長だしっていうことなんだけれども、
そうなのこれなんかさ、うん、町工場が集まってるさ町とかの方が多いんじゃない本当は。
町工場集まったと人口がそもそも
あそっか確かに4000人そうね、
うん
うん、まあいいよもうその金持ちがいっぱいいる話は話しちゃったよもう聞きたくないよそんな話え
まあ、それだからこれだけ売れるし、
はいはい、
ほとんど一極集中みたいな感じになってるわけですよね、
うんうん、あれですよね小売業だからお店目線で見ると、
うん、
やっぱりその高額所得者が多い、うん、つまり高いものが売れる、
うん、
っていうことは
高い人その人たちが足元で消費する
そう消費するから、うん、すごくなんていうの商売しやすいってことですよね。
商売しやすいかどうかっていうか、はい、そういう今までなかったようなそのお客さんとの商売が普通の商業施設の考え方って、はい、いかに広域から人を集めるかとたくさん集客するかと、
うん、
基本的には
そうですね。そうするとこう、ね、人が
人を集めてお金を売り場に落としてもらうっていうのが基本なんだけども、
はい、
特に麻布台ヒルズなんかそうなんだあんまり人集めなくていいよと。
なるほどね、うん集めるとやっぱ弊害も多いじゃないですか、
うん、
車入れづらいとか行きづらくなって道が渋滞しちゃうとか、
うん、
だそういうことはまああんまりねこの港区マーケットに関しては港区の大型商業施設に関しては
割と足元の、お客さんたちがゆっくり居心地よく買い物してくれればそれで成り立つというような感じで港麻布台ヒルズに何入ってたっけブランドって
なんか高級ブランド全部入ってるじゃない。エルメス、
はい、ディオール、
エルメス、ディオール、 カルティエ、
はい、あれも入って、バンクリも入ってます。
バンクリあったけど、ちょっと正確にはウェブサイトなんか見てほしいですけれども、
ブルガリも入って、
ブルガリが最近できたかな、
はい、
遅れて、ボッテガが年内にできるのかな、
はい、これからなんだ、
うん、うん、ああいうところ、そんなにその銀座とか新宿みたいにトラフィックを当てにしてないよね、そもそも。
そうですね、あ、地元のコミュニティを基盤とした。
人が入ってなくても、
うん、
それは観光鳥が、観光鳥が鳴いてるわけ
じゃない、空いてるように見えても
観光鳥が鳴いてるわけじゃないんだ
観光鳥は鳴いてないと思うし、旗から見ればその銀座新宿に比べたらちょっと人通り少ないのって、それはまあ当たり前なんだけれども、うん、むしろそれでいいと、あの来るべきお客さんが来てくれれば、
はいはいはい、
例えばディオール、
はいはい、
麻布台ヒルズの、
はい、
月曜日基本的に休みです、
はいはい、
休みというか顧客デーなんですよね。一般の人たちが
入れないんだ、
に対してはちょっとクローズでこうお客さん、乗降客のためにこう営業するのが月曜日、なんとかマンデーみたいな。
いや働いてない、
ん、
働いてないのかね。
だから営業してるんだけど一般の方はちょっとご遠慮ください。
あ、そのお客さん、
乗降客様ですよね。
乗降客は何、月曜日働いてないってこと？
まあ別にそれは自由じゃない、そんな
でも時間に縛られる働き方をしてないのかも。
お
なんかそういうこと言われて余計行きたくなるんで、逆に今度は
月曜日にですか、
行ってやろうみたいな、
ドア叩いてクレーマーが来たみたいな
すごいな、もう全然常識がだからちょっと違うんですね。
そうですね、
虎ノ門ヒルズ、
虎ノ門ヒルズ、
あのまあビジネス街の、
はいはい、
にできたヒルズだよね。そのまあホテルもあるし、
セレクトバイベイクルーズが、
セレクトバイベイクルーズ、
はい、
基本的にファッションのショップで、そのベイクルーズのこの大型店、セレクトバイベイクルーズしかないんですよ、
はい、すごいよね。
物販でいうことで考えると、あんまり六本木とか麻布台と違って、限られているんで、この特にファッションで考えるとほぼこれに特化されてるんだけど、
はい、
この1店舗ぐらいしかないんだけども、大きなところって、
はい
はい、でベイクルーズのを取材したら、こんなに高いものがポンポン売れるのかと驚いてると。
なるほど、
内側の人たちが驚いてい
ると、うん、渋谷とか銀座でこんなことはなかったと。
うん、
どういうもの、数十万円、数百万円のものが、
どういうものが売れてるんですか。
例えばアンティークの時計とか、
うん、
この数十万、うん、数百万するよね。
そうですね、
そのヴィンテージジーンズとか、
ヴィンテージジーンズとか、
うん、
これも物によっては100万超えるような。
そうですね、
まあ、こういうのは普通のお店でも置いて、旗艦店で置いていて、まあ、年にこう数回動けばいいなみたいな、
うんうん、
そんなに、
まあ、ある種ちょっと店商品のような、
まあ、売れることをそんなに期待してるわけではないと思うんだけども、はい、割とコンスタントに
売れてし
まう、虎のもんでは売れるみたいな。
なるほど、
その非常にそのなんていうかな、いいお客さんが周辺にたくさんいるというのが、
なるほど、
小売店に聞くとかなりもう共通した意見というか、
うん、
なってるんですよね。
なるほど、
うん、佐藤さん何を取材したんだっけ
僕はですね、
うん、
現代アートは港区に何をもたらしたのかっていうことをちょっとリサーチいたしまして、
うんうん、
で森美術館の館長の片岡真美さんにインタビューをしまして、
ああそうね、はい、
まあ具体的なそのキュレーションする上でどういうことを念頭に置いてるんだとか、
うん、
あとはそのまあ開館当初からのこう森美術館のこだわりみたいなこととかを聞きましたね。
これもぜひ紙面を読んでほしいですよね。
そうですね、まあ、でもやっぱり2003年に森美術館ができたっていうことは、
うん、
非常に
大きかったよね、
はい、天気で、うん、しかもやっぱり面白かったのはそもそもあの商業ではなく文化を中心にした都市を築きたいということで森、六本木ヒルズができた、
うん、
で、まあ、文化にフォーカスを当てているんだけれども、それが結果的に、都市の価値を上げてしまうというか、
ブランディング
になった、すごく豊かな文化があるということで、 そこが魅力的な街になり、で結果的にそれで、経済的にも、都市に価値をもたらすっていう、その遠回りのようで実はすごく効果的なブランディングの仕方っていうのが、
うん、
こう森グループ恐るべきと、
森ビルグループね、
森ビルグループ恐るべきと思いました、
うん、そうだよね。だからその付け合わせみたいなもんじゃないんですよ。なんかとりあえず文化って言っておけばいいという
のではなく
て、結構文化中心になってるんだよね、
はい、その文化は経済よりも上であることを示したいという心意気で、あの森タワーでしたっけ、森タワーの最上階に、現代美術館をできたを作ったと、
うん、
でその現代美術館をどうしても守るためにいろんな、例えば、展望台を作ったり、
うん、
あとは、他のスペースを、貸しギャラリーとして貸したりして、
うん、
現代美術館というものをこの20年間守り続けてきた、
うん、
っていうのは、まあ、それで結果的に街にも大きな影響を及ぼして、こうやってギャラリーが集まってきて、本当に街の文化そのものが変わったんだなっていうのを思いました、
うん、だから昔だったらすごくギラギラした感じのイメージだった六本木っていう街が、こういう文化施設が森美術館はじめ新国立、国立新美術館、サントリー美術館、2121含めていろいろできたおかげでかなり変わったよね。
その
ギラギラじゃ、ギラギラ感よりも、
僕はまあいわゆるミレニアル世代と言われる世代で、1980年代の生まれなんですけど、2005年に上京しているので、
もうすでに六本木ヒルズが2003年
か、そうなんです、だから、うん、もう六本木ヒルズがある六本木しか僕は知らないので、
うん、
このギラギラのこの港区っていうのはあんまり実は想像が、まあ、
時々知らないけど、まあ、テレビとかつければなんか芸能人が六本木で西田で飲んだみたいな
そうですね。でもなんかすでにもう僕が来た時にはある程度クリーンな、
うん、
文化的なイメージ、
若干上書きされてるわけですね、
はい、そうなんです、
うん、あ、そうだよね。アートっていうのが結構みんな気づか、意識してないかもしれないけれども、かなり重要な役割を果たしているような、
そうですね、その、うん、あの森ビルの中には、まあ、パブリックアートと呼ばれる、まあ、有名なものでいうと、あの大きな、雲の彫刻がありますけど、
正面のエントランスのところにあるよね、
はい、みたいな、そのいわゆるパブリックアートみたいなものが、まあ、森ビルの中にはいろいろ点在してるんですが、まあ、それもただただ装飾的にいいからっていうことではなくて、まあ、なんかそのこれなんだとか、あれはどんな意味があるんだろうって考えることで、まあ、なんかもっともっと人間について、自分について、まあ、アートについて深く考える入り口になってほしいというふうな思いでいろいろ建てられているらしくて、
うん、
まあ、そういう意味でもこう、なんかなんて言うんだろう、別の世界への入り口みたいなものがいろんなところに点在しているみたいな、
うん、
なるほどね。
でなんかそれはその片岡さんに聞くと、やっぱり六本木という町は、戦前は、陸軍駐屯地があり、
そうね、
うん、で戦後、そこに、アメリカ軍が入ってきて、
うん、進駐軍が入って、は
い、でそこに、バー文化が生まれた、
盛り場の文化ができて、
はい、でまあ、いわゆるその他者を受け入れる土壌みたいなものがすでに六本木にはあったんじゃないかっていうことで、うん、まあ、そういう意味で、うん、まあ、アートと実は親和性の高い土地柄がすでにあったんじゃないかっていうことを、
そんなことないと思
う話してたんですよ、ね、僕はなるほどと思って聞いたんですけど、
あ、
はい、
まあ、でも僕今このインタビューと今佐藤さんの話聞いて、
うん、
まあなんかなんていうんですかね、こうお金持ちで本当のなんていうの、すごいお金持ちがいて、うん、じゃあもう別に、ね、食うものもちろん困ってないわけで、
はい、
じゃあその次にあなたたちが教養として必要なものは何ですかっていう時に、アートっていうのを、まあ、セットアップ、
そう、
ね、森ビルがセットアップしてて、はい、でそれも、うん、なんていうの、本気の森美術館も、うん、なんか本気のアート、
世界のね、
世界にこう出せるようなアートっていうのをセットアップして、そこからこうどんどんいろんなギャラリーとかも、あのきちんと全部ちっちゃいギャラリーとかもセットアップしたっていう、うん、この、うん、なんていうのかな、森ビルのその考え方っていうのは、まあ、面白いなとは思います。
そうです、
ただ まあね、大型商業施設、まあ、森ビルっていう超大手デベロッパーが仕掛けた一つのムーブメントだと思うんですよね。
そうなんです。実はこの紙面の中で紹介されている3つの、小山富雄ギャラリーと集合アーツと高石ギャラリーが、一緒に集まっているビルは実は森ビルが作ったビルなんです
ね。森ビルですよね、うん、あれオーナーが森ビル、
はい、そうなんです、
はい。
森実さん自体、あの前社長のね、はい、10年ぐらい前にお亡くなりになった方がかなり、まあ、文化人みたいな方でしたからね、
うん
うん、文化人が経営やってるようなコルビジェにずっと憧れて、うん、お父さんのやってる事業を引き継いで、
うんうんうん、
でこの街づくりにロマンを感じて、
なるほど、
こう続けてきたと。だからなんか変なこと言おうとしてるような顔してるからちょっと今
今何か
誘あの例えば他と違うんだよね。その都心3区って分かりますか？
都心3区
その
本当の都心3つ、港1つは港区、あと2つ
千代田区
中央区。
あ、そうなんだ。
都心3区ってもう、本来の都心ってところの3つ、まあ、歴史的に江戸時代からどうのこうのとか含めても、
はい、港区も入るんだ。
港区入りますね、まあ、江戸時代から日本の中心みたいな、はい、
文京区入んない。
文京区入らないですね。
入んない、
うん、
はい、
この3つで、
はい、
まあ、港区はずっと言ってたように森ビルが中心にやってる。
はいはいはいはい、はい、
中央区は、
中央区は
あ三菱地所だ。
違うよ
三井不動産か。
三井不動産、日本橋を中心
に。
三井不動産。
なるほどなるほど。
千代田区は、
あ、千代田区が辞書か。
辞書、あの三菱辞書ですね。
なるほど。
大体こうす、
ね、
結構綺麗に墨分けされていて、この地盤っていうのが
面白い。
町のカラーもなんか、
う
ん、なんか
あるもんね、カラーがやっぱ財閥系の、はい、その三菱のやり方と、
うん、
割と、港区の町の貸しビル屋さんだった貸しビル屋として、この近年すごく急発展した森ビル、まあ、オーナーのこの、思想みたいなのが、
はいはい、
すごく色濃く反映されて、
なるほどね、
一言で言うと働く場所と住む場所、食住近接の街づくりなんですよね。
なるほどね、は
い、うん、
複合開発なんて言葉もありました、ね、
複合開発もそうだし、うん、その自分の住んでるエリアに、働くエリアに住んで、
うん、
暮らして文化も楽しんでと、
確かに、
はい、そういうような方が人間が豊かになるというふうにずっと説いてきたのが森実さんなんで、
うん、
なるほど、それの理想に向けて、
うんうん、
こう結構ずっとこの何十年動いてきたというのが、
はい、
うん、
確かに
財閥のその街づくりとか、あるいはその東急とかの鉄道系の街づくりとはちょっと違った考え方ですよね。すごく
森実さんの言葉で面白いなと思ったのは、うん、経済は文化のパトロンであり、文化は都市の魅力や磁力を測るバロメーターっていう言葉があって、
うん、
まさにその元気な都市にこそ、元気な文化が宿る、でその文化ってものが都市の力を測るバロメーターですよっていうのは、まさにその文化を、にフォーカスを当てた街づくりっていうことをずっと考えていたんだなっていう言葉だなと思いました。
なんかあんまり興味なさそう
な、いやいや、なんか
あからさまに
いやいやいや、小切れ
な話は、
いやいやいや、なんかまあ、なんだかんだってさ、低金利時代のさ、ね、だなと思って、この港区の発展、この港区開発って、
うん、
まあ、低金利時代が生み出した一つの副産物でもあるんだなとは思ってるんで、
うん、
なるほど、
金利上がったらどうなるのかなと思ってる、
うん、
はい、ってるんで
だからとっても一番、だから都心の中で一番変わったエリア、変貌したエリアだとは思うよね。
確かにカラーが変わった、
うん、
うん、
特に
本当に飾った
よな。港区の中で麻布エリアと呼ばれてるところ、麻布エリアって分かりますか？
麻布エリア、
うん、
西麻布とかも含めた、
うん、
なん
だ、まあ住所に麻布ついてるところ、まず麻布エリアって分かるよね。
はい、
あの 戦前アザブと呼ばれていたエリア、うん、アザブ区、
はあはあ、
はい、この近く我々今六本木にいますけども、はい、一番近くにある警察署の名前何ですか？
西麻布警察。
違うよ、麻布警察。
麻布警察。
その決め台詞みたいなの間違えんのやめてくれよ。なんで決め台詞みたいに押すん。麻布警察って言うでしょ、そうです、ね、六本木の真ん中にある警察署、はい、ここも麻布区だったの昔だから。麻布エリア、六本木とかその西麻布、元麻布、南麻布、麻布台、このエリアがやっぱり港区の中心なのかなというな、うんうんうん、もちろん青山とかもあるし、
はい、
青山には昔から根津美術館とかあったりもしたけれども、
はい、
それがこの十数年で麻布旧の麻布エリアに、軸が移ってきたのかなというような気はしますよね、
はい、
うん、
なるほどね、
なるほど、
結構いろんな、うん、新しいレイヤー、この20年で商業というなんか新しい顔というか、衣食住、まあそうかアートとか含めて生まれてるということなんですね、
うん、
なるほど、はい、
なんか適当にまとめようとして
る。いやいやいや、
横山さん、なんかこの、はい、港区といえばここをおすすめしたいみたいな店だったり施設とか、六本木でもいいですよ、会社の近くというかこの目の届く、
うん、あ、目の、ああそうか、そういう
こと、六本木しようか、じゃあ
六本木ね、
我々六本木で働いて一応、
そうですね、うん、なんか本当にね、僕のライフスタイル的にこう六本木
毎日港区っていうのが10年以上来てるわけでしょ、
来てるけど、うんうん、全然馴染めない感じで、馴染めない中で、
うん、
多分この僕が今一番食べてるレストラン、生涯でも下手したら一番食べてるのが、
うん、
あの寿司三昧です。
寿司三昧ってどこに、ちょっと聞いてるリスナーに分かりやすく、
あの弊社あのビルはあの交差点に、
六本木の交差点にありますよね、
はい、
うん、
何ビルなんだっ
け、ラピロス、
ラピロス、ね、六本木に入ってるんですよ、うん、1階にね、
1階に
寿司三昧が24時間営業なん で、 で昼に行くと1078円でつぼみっていう感じの食料ですけど、これまあ美味しいんで、
美味しいですね、
つぼみ、あの寿司三昧つぼみ美味しいっていうのは分かるんだけど、別に港区に来な、あの六本木に来なくても
ありますね、
六本木に来なくても食えると思うんだけども、
あとね、そういう意味で六本木にしかないっていう意味だと、
うん、
あの鶏煮込みそば、
鶏そばじゃない、
鶏そば、鶏煮、まあ、正式名称鶏煮込みそば、
鶏煮込みそばだっけ、
はい、
中華
お店の名前
なんだっけな、
コーヒー園、
コーヒー園、コーヒー園はの鶏煮込みそばは、
うん、
あの好きです、
うん、へえ、
うん、確かに、月1ぐらいでは食べてます、
あ、そんなにいってる、
はい、ちょっと高いんですよね、1400円なんですよね、
コラーゲンが豊富な、
コラーゲン豊富なんで
お肌に良さそうな、
なんかあれ本当美味しいんで、2番目がだからコーヒー園ですね、
一番が寿司三昧、
寿司三昧、圧倒的一位
な、
あとね、やっぱり一個言うの忘れ
てた、
あのあれなんですよ、フレイズフェイマスピザっていう、
あ、横山さん行きつけのとこね、
はい、
はい、あの麻布警察、今の麻布警察の近くだね、
そう、裏ミッドタウンのすぐ近く、
うん、
お金持ちが出入りする駐車場
いいよ、
のとこのすぐそばにある、
うん、
あのフェイマス、あそこのピザすごい美味しい、
美味しいです、
はい、確かにぐらいですね、
佐藤さんどっかありますか？
僕も、まあ、どちらかというとこの六本木のこう高級感に馴染めない側ではあるんですけれど、
みんな六本木に馴染めない
んで、ああアートとかでなんかない、
はい、あ、僕、
まあ、何でもいいよ、はい、
ご飯で言うと
ご飯、
それこそそのピザ屋さんの近くにある、
はい、
フーンナムっていうベトナム料理屋さん知ってます？
ああの中2階みたいな、
そうです、そうです、
あ、はいはいはい、
あそこは僕美味しくてよく行ってます、
ベトナム料理かな、ベトナム料理ね、
はい、
うん、
なんか落ち着いてていいよね、
はい、
うん、
アートで言うと何だろう、
いやなんかないの、いやなんかちょっとなんかこうパブリックアートでもさ、あのちょっとそこに行くとなんかちょっと賢くなれるみたいなオーラが出てますみたいな
でもそれこそこの弊社のラピロス六本木にすぐ近い、
はいはい、
ピラミデビルっていう
ピラミデ
ビルの裏手に、なんかピラミッドみたいなものが真ん中に立ってる、
ああ、ね、ギャラリーがいっぱいあるところ、
はい、ビルが入ってて、そこにペロタンっていう、
ペロタンね、
フランスの、老舗現代美術ギャラリーが、 オープンした、まあ、東京支所、うん、支店みたいなところ、うんうん、ギャラリーがあって、まあ、もちろんその世界のアーティストが見られるのはもちろんなんですけど、うん、まあ、ミュージアムショップがそこに併設されてて、
はい、なんかパーカー結構いいですね。
そうです、おしゃれ な,
おしゃれな
あのアパレルとかグッズが売ってるんで、
確かに
ちょっとこうなんかあの友達にプレゼントあげたいなとか、
それいいね、
いいなと思います。
確かに、は
い、ちょっとアーティスティックな、うん、あの洋服とか雑貨が買える。
確かにね、あいいですねなるほど。
林さんは何かありますか。
ちょっと経路を変えて、
はいはい、
まさか、
え、
何でもないです、はい、
何
何でもどうぞ。
まあ、リラックスできる空間というか、
リラックスできる空間、
ヒノキ町公園、
ヒノキ町公園、あ、
ミッドタウンの、
はいはい、
ところにある大きな池があって、日本庭園みたいな、
はいはい、
で東屋みたいなこう、はいはい、あって、
はい、あそこね、
あそこでぼーっとしてるのが結構、会社からちょっといなくなったなと思ったら多分あそこにいると思ってのが結構落ち着いていいね。なんかこの人もそんなに多くないんじゃない、
平日ね、
平日、はい、うん、
土日はねもう楽器どもが走り回ってて、
うん、まあ、平日もそれなりにお子さんとか多いんだけれども、
は
い、
ぶつかったりしたらなんか金持ちにぶつかったらなおおみたいになっちゃって、なん
か、はい、でもそれで言うと、はい、ごめんなさい横取りして、乃木神社、
乃木神社
すごい好きで、
ああ乃木神社、ね、
なんかあんな都会にあるとは思えない、
うん、
結構緑豊かな、緑に囲まれた中に神社があって、
はいはい、神社いいよね、はい、
そこね、なんかちょっと空気が違うなって感じが。
乃木神社って入ってなんかちょっと座ったりできるところ
多分できますね。
あるんだ、
ちょっとした庭園みたいなのにな
ってて、ちょっとした庭
園、前よく通るけど行ったことなかった。
乃木マレスケの自宅が残ってるでしょ、
はいはいはい、
あれがなんか最近ウェブで見たんだけど、なんか入れるようになる日が何日かあるみたいな。
へえ、
あ、
乃木亭、
うん、うん、
ちょっと調べてみましょう後で。
あの辺りといえばもうあのジャニーズビルがもう去年フォトジェニックで
確か言ってしまうんですか、
すげえあそこでみんな写真撮ってたよね。
そうですね、
今のジャニーズの看板がなくなって、ね、跡が残ってるんだけど、そのビルの上の方 に、はい、あの後でも未だにニュースに出るっていう、
はい、
看板ないの剥がした後なのにあと言うの忘れてたけども、はい、港区マーケット特集やろうと思ってたのはやっぱ港区って区として語られるのって港区ぐらいしかないと思っていて、
うん、
あ
それ最近の傾向だと思うんですよね。もちろんあの港区女子とか港区おじさんとか東京カレンダーが、うんうんうん、流行を作ったっていうのもあるんだけども、うん、
はいはい、
なんとなく港区っていうのはその現代の社会の中で記号的な意味をこの数年で持ち始めて、
うん、区がね、
うん、六本木西麻布とかじゃなくて、うんうんうん、港区なんとか
っていうね、
うん、
あんまりないもんね。渋谷区、
渋谷区とか新宿区とか、はい、あんまり区単位で、
確かに、
はい、
世田谷区おじさんもいないですもんね。
いろ
ん
なそういうのもあるし、あの麻布競馬場って分かりますか。
はい、
サッカーの、
サッカーの、うん、はい、直木賞候補にもなった、
はい
はい、まあ、ああいうのも、ああいう方も、まあ、小説の題材として、まあ、港区のそのちょっとマウンティングみたいなものだとか、
うんうん、格差とか、
格差とかそういうのを表すちょっと、そういう良くも悪くもいろんな記号的なテーマになっていて、ね、
うん、
港区っていうのはそういう意味でも注目なのかなと、
うんうん、それで
思います。ちょっとそこまで掘り下げられなかったんだけどね、特集では、
はい
はい、
でもあれですよね、東京カレンダーの編集長の、
あ、そうですね、
はい、
ひしきさんに、
月刊誌の方の東京カレンダーの、うん、うん、
すごく面白かったです、
ね、面白かったよね、はい、うん、東京カレンダーの編集部が港区じゃなかったっていうのが結構
大崎
になったっていうのが、
でもあの編集部の中はなんかあの雑誌の世界観を感じるような
港区感があります。
なんかあの
編集部が
間接照明となんとなくラグジュアリーな、
そうなんだ、すげえ、うん、
我々この港区のど真ん中にありながらWW 編集部、ちょっともう少し港区ブランドを利用した方がいいんじゃないですか。
確かにファッション編集部として
ね、
この馴染めないって言ってる2人
いや、なんかほら我々ね、自社ビルインファスビルの編集部がバッた時僕入ったんですけど、
うん、
やっぱあの印象が強くて、
ああ
なんか
あっちの方が居心地いいと。
居心地いい。
馴染むと。
僕の初めてのなんかすごい密接な港区ってインファスビルなんで。
ああ、ね、ちょっと古いビルね。はい、ちょっとというかかなり。
なんかだから今こう今のラピロスビルっていうちゃんとしたビルに移って。なんか最初は良かったんですけどね。あなんかこうピッてやってドアが開くみたいな。かっこいい俺もって思ったんですけど。
なんでそんな幼稚なんだよ。
あとねやっぱなんかでもねあの港区はこうたまにね魚発みたいな地元の
あ我々行きつけの
行きつけの居酒屋とかも、まあ、ちょこちょこ残ってるんで、そういうところは結構なんかいいなと思ってます
よね。あそういうところがあるといいよね、はい、というわけでもう縁竹縄ではございますが、キリがないのでこれぐらいで、お開きにしたいと思います、
はい、来週は磯さん戻ってきますんで、
はいはい、この9月2日後の港区マーケット特集、はい、ぜひ皆さんお手に取ってご覧ください、
はい、
ということで、今日はこの辺でお開きです。また来週。
また来週。
ありがとうございます。